吉泉くんと最初に会ったのはですね、はい、おそらく振り返ればミラノサドーネで、
そうですよね、
あのこういうワイヤーのところにすごく綺麗な雫が触っているのを見て、
はい、
あまりに美しくて隣にいる人にこの作品はって聞いたら、
あ、ありがとうございます、
吉泉くんで、
あ、そうでしたね、
作者だったんですよ、
確かに
すごい丁寧に説明してくれて、
はい、
あのなぜそれを考えたかってこととか、その延長であの地方どう手伝っているかっていう話をいろいろ聞いて、
紀州の話とか、
そうなんです、素晴らしくお世話になり、はい、その後長田のことも
解
説いただいたりして、
はい、
ですので、逆に言うとファッション業界の方ではないんですよね、
はい、全然違います、
どちらかというとこうデザインとかブランドとかそっち寄りの方だと思っているんですが、
はい、
今回初めてこの What's Knit Then というのをやられて拝見してきたんですけれど、
はい、
まあ、最初に聞きたいのは割とその外から見ていたファッションというか、
はい、
着るものっていう対象物と、
はい、
こうやって関わってみて、
はい、
どんな発見があったかなとか、
あ、
いいとここんなとこだったよなっていうのを聞かせていただければ、
はい、わかりました。そうですね、僕はデザインとしては結構プロダクト領域だとか、
はい、
まあ、空間とかあのインスタレーションとかそっち系が多いっちゃ多いんで、はい、本当にそのファッションとか繊維っていうのは結構距離感はあるジャンルなんですよね、
うんうん、
ただ繊維っていうのは、
うん、
まあ、ファッションとなんかつながりやすいですけど、もともとこうプロダクトっていう観点で見ても、
うんうんうん、結
構インダストリアルなものに、
うんうん、
まあ、先端的なものに繊維っていうのは使われているので、
うんうん、
まあ、本当カーボンファイバーとかあるのもそうですし、あ、
なるほ
どね、あの興味としてすごくあって、
前から
あったんですよね。別にファッションと切り離しても全然考えられるものだし、日本のその繊維業ってすごいテクノロジーとしては高いというイメージがすごくあったので、
うんうんうん、
まあ、いつか関わりたいなっていうのがもともと持ってるイメージですね、
はい、
でファッションに関しては本当に僕は全然ど素人なところがあって、
でもおしゃれですよね。
いや全然本当に知識もない感じなんですけど、
うん、
でもファッションも結構面白いなと思っていて、実は、
うんうんうん、
あの結構端的にデザインっていうものが表現としてちゃんと受け入れられているなと思って、
うん、
はい、なんかプロダクトとかだと結構あの客観的にものを作らないととか自己表現みたいなこととかが結構嫌われたりだとか、なんかみんなにとっての正解は何かみたいな、そういう正しさ、
難しくなった、正しさに行くんですね。
正しさ、機能美とかいう話ある、
そうそうそうそうなんです、
用の美みたいな、
はい、
まあ、それはそれで素晴らしいと思うし、いいと思うんですけど、結構そればかりになりがちで、逆にちょっとこういうふうに考えてるけどどうですかみたいなことをこうやると、
はい、
それはアートだよねとか正しいことではないみたいな感じになるんですけど、
はい、
一方こうファッションになった時にやっぱり川久保玲さんとか見てみたりとか、
はい、
一生さんとか見てみたりだとか、
はい、
やっぱりこうファッション世界でもレジェンドとされてる方々って、
はい、
やっぱりちゃんとそう自分のお考えをお持ちで、
はい、
それを発信して、それをちゃんと正当に評価される土壌みたいなのがあるのかなと思うと、
はい、
結構ピュアだなと思って、
あ、表現の自由がより幅広く受け入れられているし、
はい、
それがクリエイターの自己表現であっても、はい、精度が高ければ認められる、
はい、認められる、
なるほど、そういう視点で聞いたことがなかった。
本当ですか、なんかすごいその違いは感じてはいて、はい、ただものすごく発射に興味ない人にとってはなんかものすごくそれがやっぱり自己表現の好き勝手やってるものみたいに捉えられてるのもまた結構ファッションもファッションで不幸なところもあるなと思っていて、
なるほど、ね、限られた人だけが分かっている、
はい、限られた人しか分かっていない、
うんうんうん、
だからすごく掘っていくととてもすごい深い思想があって、
はい、
だからこういう角尾さんこういう形のコブドレスなんだとかいろいろ分かるわけじゃないですか。
なるほど、ね、
でもあれは素晴らしいなとやっぱり思っていて、
うんうんうん、
なんかそんなところもあって、はい、ファッション自体は詳しくはないんですけど、すごくそういう表現とかデザインの観点で見たときにピュアな世界だなとは思っていましたと、
はい、
ちょっと繊維の話とは離れますけども、そんな印象があって、で、まあ、この金正さんっていうのは、
はい、
まあ、ハイゲージニットみたいな世界観で、
はい、
仕事をされてる皆さんで、
うん、
まあ、僕はファッションではないんですけど、まあ、たまたまその奇襲漆器っていうものをやっていた中から、
うん、
まあ、つながってで、
はい、
行くっていうところが、まあ、今回のちょっと展示につながるところです、
ね、ご縁があって何か一緒にやりましょうよって、
はい、そうですね、
金正さんからお声がかかったんです です
よね。そうですね、あの金松さんちょっとよりもちょっとその間に仲介してくださってる方がいるんですけど、はい、ちょっと和歌山県絡みの方なんですけど、でちょっとお話をいただいて、僕はファッションじゃないのでファッションのデザインはできませんよって話は最初から知ってたんですけど、はい、そのファクトリーブランドをやられたいっていう、なんか自分たちでやっぱ生地を下ろすだけではなくて、はい、自分たちのブランドを持ちたいという話だったので、ブランディング的な観点とか、はい、まあ、そういうことではもしかしたらやれることはあるかもしれないですね、はい、っていうところからちょっとお話を聞くことになったんですけど、はい、あのまずそのすごく世界最高水準のその丸編みの技術みたいなお持ちだってことはすぐ分かったっていうか教えていただいたので、はい、その繊維に対する興味みたいなのがやっぱあったので、うんうんうんうん、とはいえやっぱりなんかファッションできないけどそういう ブランディング的な観点かもしれないですけど関われたらいいなとはちょっと思っています。うん、
その良さを生かすためにこうどう展示に生かすというか、この展示のコンセプトも含め、
はい、
その技術力だけではなく今おっしゃった創造的な部分も含めて、
あ、はい、そうですね。で、まあ、金松さんは筋を作られている会社さんで、はい、まあ、あのアパレルに卸されているという話しましたけど、そういうテクノロジーが高くて、うんうんうん、だけど生地だけこう卸されている方々って結構日本にもいらっしゃるのかな、他にもと思うんですけど、はい、でそこからファクトリーブランドみたいなのを作るっていうのは、はい、あの夢があるしいいなとも思いつつ、やっぱりあのさっきの世界観のアパレルとは別で、あのたくさんある洋服、うんうん、商品としてプロダクトとしての洋服ってものすごい難しい世界観だなっていうのは、うんうんうん、一方で感じていて、はい、中途半端なものが作れないというか、
うんうん、
なんかあの最大公約数的なものがものすごいある世界観だなっていうのも一方で、
はっきり言うと今はそういうのがいっぱいあるんじゃないか、
あるんじゃないかっていうこと
ですね、っていうふうに見えてるってことですね。
そうですね、はい、で価格競争になったりとか、はい、まあ、よくなる話題だと思うんですけど、セール品がやたらとあるとか、
はい、
結構そういうやっぱり負の部分もファッションはあるなと思っていて、うん、消費財としては、はい、で、まあ、金正さんみたいな技術力を持った方々が、まあ、アパレルブランドを持つってそういう夢があると思うんですけど、うんうんうんうん、どういう立ち位置で、
はい、
どういうメッセージで、
はい、
どういう理由を持ってやるのかみたいなことをちゃんと組み立てないと、うん、やった方はもちろんいいと思うんですけど、なかなか難しいことになるんじゃないかなっていうのは、
う
ん、まあ、ちょっと老婆しながらかわかんないですけど、あのなんとなく思うこともあって、うん、まあ、それをちょっと直接お伝えしたんですね、
はい、
でまずいきなり服を作るっていうことよりも、
はい、
本当にすごい技術なんですから、うんうん、まあ、それをどういうふうに解釈し直したり、はい、あのプロダクトの価値にしていくかみたいなことを、はい、まあ、一般的なハイゲージの価値っても語られてるじゃないですか、はい、なんか不白のようであるとか、
うん、
ストレッチ性が天然素材なのに高いとか、
はい、
キックバックこう復元力があるとかあるんです。
すごい、はい、
いや僕勉強しました、
はい、そうですね
あるんですよねってなって、
機能面のそういう要素が
機能面のも、はい、もうみんなにこう周知されているあのところがあるので、まあ、それをそのままやってもこうやっぱりこうクオリティに戦いにだんだんなってくるので、ちょっとやっぱり難しいかなと思っちゃったんですよ、
はい、
だからそこの、評価軸に寄り添わない、
はい、
だけど技術は同じなんですけど、はい、他の評価軸でこう伸ばしてあげることはできないかなと、
うんうんうん、
で伸ばした結果これは面白そうかもみたいなことが、まあ、最終的に少しでもこうその自社でやるプロダクトみたいなのに還元されていくみたいな、
はい、
一回広げてこう狭めていくみたいなことをちょっとプロセスの最初なのでやった方がいいんじゃないですかね、はい、みたいなのを逆提案的な感じになってしまったんですけど、はい、させてもらって、
ですぐ理解いただいて、
そうですね、あのそれすごくありがたいんですけど、
ね、
心が広く
本当です
そうだねと思っていただいてまあそれも本当お金のかかることなので、
うんうんうん、
あのやらないって判断も全然できたと思うんですけど、うんうんうんうん、そうですねと言っていただけて、
そうですか、
はい、
でその広げるっていうことを今回やっていて、
ね、
価値の本質はどこにあるかを探っている
、はい、そういうことですね、
はい
はい、
どんな方向に行きそうですか。
そうですね、あの繊維のプロじゃないっていうのも僕らがあるので、他の4人の方々にお願いをして、
はいはい、
本当にファッションの、 あの高橋さんとか高橋祐介さんみたいな方とかにもお願いしたんですけど、まあ、テキスタイルやってる氷室さんとか、
あと建築家の
皆さんとか、はい、結構網をベースにはしてるんですけど、アーティスト的な作品を作られてる小野さんっていうあの釣ってるやつですね、あれやったとかにお願いをしていく中で、 っぱりそのファッションだけに閉じないあり方みたいなのを皆さんちょっと模索してくださったのかなと思っていて、人との関係性みたいなこととか空間に対するこう影響だとか、
はい、
プロダクトになったとこう照明みたいな氷室さんとか作ってくださいましたけど、
はい、
まあ、直接的に光との関係みたいなのを考えてくださったりだとか、はい、なかなかそういう発想っていうのはやっぱりいきなり服を作ろう、売るものを作ろうってなると結構出てきづらいかなと思うので、一回こうストレッチができたっていうのはいいかな、良かったかなと思います。
それは金正の人たちも驚いたり喜んだりしてる感じですよね。
あ、そうですね。
まさか建築資材にとか、
はい、あ、そうですね、
はい、
金正さん結構本当に柔軟なので、
えっと、
ファッションやりたいっていう話もちろんあるんですけど、
はい、
で実際最近やってるんですけど、
うん、
あの他のジャンルにもこう広げていきたいっていう気持ちももともと持ってる部分があったので、うん、はい、例えば建築資材とか本当にあれでなんかこう作られていくような世界とかできたらいいとか、
はい、
いろいろあのいいコメントというか印象を持ってくれてます、ね、
はいはい、あの建築資材がめちゃめちゃ面白かったんですけど、
うんうんうん、
ちょっとここであえて皆さんに口で伝えるとすると、はい、これはものすごく薄いメディアスを木の上に貼ったんですよね。
そうですね、木の上の最、はい、一番表面のところにすごいハイゲージで編んだ生地を貼っているんですけど、はい、木のこの凹凸みたいなのを拾ってるんですよね、
うんうんうん、
それがテクスチャーとして残ると、
はい、
でこの木の表面をこう凹凸感を出すっていうのは結構インテリアの世界というか、うん、あの日本建築の中で昔からやられていて、うんうん、これうずくりっていうんですけど、木って硬いところと柔らかいところがある、
はい、
節と節じゃない銅管のところ、
はい、
これをなんか蚊帳のこういうなんかブラシみたいなので、
はい、
こうやってこすりつけると、うん、柔らかいところがこうへこむんですよね。
はい、
で硬いところは残るみたいな。これをなんか衣装として、
うんうんうん、
あの取り入れるっていうのは昔からやられてる伝統技法の性質は。これに、まあ、大野さんはそれをもちろん分かった上で建築家なので、ハイゲージニットを貼ることで、
はい、
その凹凸の面白さ、自然特有の面白さを残しつつ、
うんうんうん、
テクスチャーがこうニットに置き換わるっていう、なんか別の優しさになるというか、
すごく柔らかく、あったかい感じが出て、より出てくるなと思います
。ああ、そうですね、うん、なんかこの何とも言えないこの柄というかパターンというか機能も相まって、うん、
はい、
なんか工業的じゃないものに見えます、
ね、ああ、そうですね、
すご
く、うん、職人技とも言えないけど、でもこれ実際貼るのが結構大変だったっていう話を伺いました。なんか見たいですね、
はい、三河で貼ってる、うん、貼るという技術をなんか大野さんのチームで作り出したみたいなんですけど、
うんうん、
はい、なかなか大変だったみたいで、失敗することがあるじゃないですね、うん、なんか
でもなんかこれが見たことないものっていう感じがあったので、世の中に出てったら面白いんじゃないかなと思いました。
そうですね、
うん、
素材を作ってくださったので、家具になったりだとかインテリアの、
そうなんですよ、ね、
壁
が
いろんな展開があるので、すごくそういう意味ではいいかな、ね、
もしかするとこの壁にかかってるだけでも部屋の空気感が変わるみたいな力が、
うん、
なんか繊維にもあるのかもしれないなっていう感じはしますよね。
確かに確かに、
はい、
絵画的な感じで大野さん
こう使ってました
けど、なんかすごく空気感がいいですよね。
嬉しそうでした大野さんそりゃそうですよね、新しいものができた時はやっぱりみんな嬉しくなりますよね。
そうですね、
うん、あとそれぞれ面白かったんですが、でも服もすごく綺麗でした。
あ、そうなんですね、
はい、あの単純にものすごい美しいと思いました。このハイゲージのドレス、
そうですよね、
はい、
さんはまだ実は博士課程に在学中の学生さんではあるんですけど、結構成熟していて
、はい、
僕も3年ぐらい前かな、初めて作品をちょっと見させていただいて、
はい、
そういう機会があったんです。すごい才能を持ちだなと思って、
はい、
今回もぜひと思ってお願いしたんですけど、
なんか作る過程を聞いてったらまたすごい手作業の手間がかかった服作りで、実験的な試みとしてはすごい面白いと思いました、
はいはい、面白いです、すごく。
でこうやってあれですか、あの展示会を原宿でやられて、
はいは
い、いろんなお客さんからの反応があったと思うんですけど、
はい、
これからこのプロジェクトってどういう方向に進んでいくんでしょうか。
そうですね、まだいろいろ議論していく必要があると思うんですけど、
はい、
やっぱりその一ファクトリーというか生地を作っていた金正さんが、
うんうんうん、
まあ、それってある種市場の中にこう組み込まれているというか、アパレルに生地を買ってもらうっていうところからどういうふうに自分たち の、 あの技術で、はい、展開していけるかというか、
うんうん、
そういうことが、まあ、このプロジェクトというか、まあ、金山さんの今の一番興味があることだったり、うん、なんか取り組みだと思うんですけど、うん、はい、これがなんかそのまま商品になるというよりは、おそらくこういう可能性があったんだっていう、まず気づきみたいなのがすごく重要なのかなと思っていて、それをどういうふうにこう製品にしていくかっていうのを、ある種素材が揃ってるっていうところもあると思うので、結構時間をかける部分もあるとは思うんですけど、なんか一つ一つ形にしていけるといいかなとは僕は思っています。
今回の成果をもとに要素をちょっと抽出して、そうですね、
はい、
話し合いをしながら、ね、彼らがじゃあ次にどういうステップに、はい、進むのかというのも、はい、ジェルシーズム君と一緒に、
はい、
まさにでも真っ当なブランディングって感じはしますけどね。そんな簡単にブランディングってできないじゃないですか。
そうなんですよね。デザインが結構短期的すぎるというか、あのビジネスとか変わると、うんうんうん、やっぱり明日明後日の成果とか、
うん、そうですよね、
を求められることって多いと思うんですけど、はい、本当はちゃんとこう考え直したりとか、
うんうんう
ん、なんか新しい視点でみたいな話でよくありますけど、うんうん、デザインでそういうことをやろうとしたら、
はい、
やっぱり少しずつこうやっていく部分が絶対出てきて、
うんうんうん、
ちょっとやっぱ時間がかかるじゃないですか、
はい、
中長期的な観点でこうデザインをどう使えるかっていうのは、
うん、
なんか課題だなとはすごい思います。
でもそれってデザインだけじゃなくてブランドを作るって簡単なことじゃないんじゃないですか、ね、
あ、本当にそうですね。
そうですよね。
おっしゃる通りだと思います、はい、逆に怪しいですよね。
怪しい
すぐできたら
100分前ある誰コピーライターに投げかれたんですけど、
はい、
企業スローガンを作ってくれって言って、
はい、
まあ、一仕事やってしまったら、あの納品して終わりになっちゃったんですって。
あ、
でそうじゃなくて、企業スローガンってそれができてからがスタートで、
はい、
それをいかに社内外に知らしめ、
はい、
少しずつこう日々の社員の行動に移っていったり、
はい、
事業に反映されたり、それを世の中が認められたりっていう大きな車輪の中の考え方なんです、
はいはいはいはい、
それを担当者が予算がもうありませんで終わっちゃったっていう話を聞いて、
はい、
なんかブランディングっていうことの解釈が違ってるんじゃないかなっていう、ちょっと言い過ぎましたけれど、
いやいや、
簡単に考えてはいけないことだな。
本当ですね、
うん、
なんか土壌を耕すっていうこととか結構好きな言葉なんですけど、
はい、
やっぱり今まで ある種こういう果実が取れたみたいな世界観があって、
うんうんうん、
たくさん取れてて、でより良い果実が取れるように頑張るみたいな世界観があって、でさらに新しい何かをやろうとか、リブランディングってやっぱ土壌を耕すことだと思うんで、
ね、
土壌改良じゃないですかみたいな話を思ってるんですけど、うん、それってやっぱそんな簡単じゃないというか、
うんうん、
農薬使ったらあれだかもしれないけど、
そうか、早いけど
激薬土地が死ぬみたいな
そうね、あと長期的に循環できなくなっちゃいますよね
そういう観点で考えて、やっぱりちょっと果実作るのは1年単位でできちゃうかもしれないけど、土壌ってなんかそんな簡単に改良されないようなとは思う。
あとそこにこうデザイナーが組みするあの意味というのは、なんか理屈理論だけで絶対に終わらずに、
うん、
何か製品を作りましょうとか、はい、形化してみましょうっていうところを一緒に手伝えるし、はい、
そうですね、
なんかそれがこう実体化することでみんなが共有できるというか、
はい、
それはあの良くないコンサルが綺麗な文言使って文言作って終わりっていうのとちょっと違う気がするんですよね。
そういう
風にデザインをもっと理解してもらうといいなと思って。
あ、おっしゃる通りですね、うん、なんかこれもなのでやっぱり形にしてみるってこととか、みんなに見てもらうことがすごい大事だなと思って、
うんうんうん、
あのこれがまあ製品になればもちろんベストケースですけど、
はい、
まあ、こう一体何の可能性があるかっていうのを形化してみることが結構尊いなと思っていて、
はい、うん、
でこういうのをなんかエボーキングモデルって僕ら勝手に呼んでるんですけど、
エボーキングモデル、はい、
エボークってこう喚起するっていう英語だと思うんですけど、似たような言葉でコンセプトモデルってあります、
はい、
コンセプトモデルって来年の商品をどういうふうにしていこうかみたいなのをみんなで議論して、こういう感じだよねみたいなのを結晶化するのがコンセプトモデルだとすると、
これで言うとサンプルみたいなもんですね。
そうですね、
はい、
こっちは逆に、
あ、
こういう大野さんみたいな貼るみたいなことで健在みたいになっていくんだっていうのがあるとすると、じゃあこういうのもありかなとか、こういうのもありかな、こうなんか広がる感じがあると思うんですよね。
ね、
こういう結晶化させるんじゃなくて、
ね、
広げるためにあえて形を作るっていうのもありだと思っていて、
はい、それって吉泉君の発明ですか、エボーキングモデルって考え方。
あの名前とか自分たちでつけてる
面白いです。
あのそういうふうにちょっと僕たちが普段やってる自主研究みたいな川島さんにも何度も紹介させていただいてますけど、うん、はい、これ何なんだっていうのを、
うんうんうん、
やっぱり説明を皆さんにできた方がいいよねっていうところで考えていく中で、うん、そういうふうに呼ぶことにしてるんですけど、うん、コンセプトモデルでもやっぱこれないし、なんかいわゆるスペキュラティブデザインでもやっぱないし、うん、いい感じの方向こっちに広げてい
く、その表現いいですね、いい感じの方向
いい感じ、怖がらせてもちょっとあれなんで、
はい、
スペキュラティブデザインみたいな、まあ、いい方向こっちあるかもね、うん、みたいなのの起点になる、うん、ここを点を置いていくような、うん、なんか一個見るだけでこう歓喜でさせられるとかしてもらえる、うん、なんかそういうのはやっぱ形化していく、うん、川島さんおっしゃってたみたいにやっぱどんなに喋ってもなかなか伝わらないですね。
あと共有できないって
感じ、共有できない、
みんなこうずれていってしまうっていうのありますよね、
はいは
い。じゃあこのプロジェクトに関わった人は今広がっていってる感じですね。
あだといいと思います
あとあのタクトってさっき、はい、あの何度もっておっしゃっていましたけれど、はい、スタートした時から仕事の3割ぐらいをそういうお金をもらってない仕事の開発というか、
はい、
今の話でいうとエボーキングモデルを作る方向に割いてきましたよね、
はい、そうですね。
それってどういう意味でやってきたんですか。
そうですね、なんかあの、まあ、デザインってそういうものだっていうのがまず自分の中であったので、
うん、
それをどういうふうに実際こう、まあ、スタジオとして独立している中で、うん、まあ、やっていけるかみたいなのの、うん、まあ、一つの試みなんですけど、まあスタジオ運営していくにはもちろんお金がいるので、
はい、
いわゆるクライアントワークみたいなのをやらなきゃいけないんですけど、
はい、
お金をたくさん稼ぐことが一番の目的でもないので、それだけをやり続けるとおそらくあの なぜ独立しているかよくわからないことになるだろうなと思って、はい、あの意識的にでもやっぱり自分がデザインでこういうふうにやった方がいいんじゃないかっていうのをあのやっていかないと、どんどんそういう世界観に
巻き込まれていく
だろうと。なので最初から、それとは別にピュアに何がやりたいんだっけってことを表現するようなことをやろうっていうのはまあもともと目的になっていて、でなのでクライアントワークがあの決してそういう意味で言うとあのお金を稼ぐためだけではなくて、これ一緒の世界観になるといいなと思っていて、これはなので一緒の世界観になっているというか、あのデザインをこう明日明後日の何かこうビジネスの中に組み込まれるものだけではなくて、なんか新しい考え方だとか、あのもっとこういうこともあったかもねみたいな、そういう起点というか掘り起こしのために使いたいと思っているので、なんかそれをクライアントの皆さんと、ね、やれるっていうのが一番僕らにとってベストケースで、それってどういうことなのっていうのも感じてもらうためには、
はい、
やっぱりそういう自主的なことを先んじて見せていき、なんか共感してもらって、これを自分たちのやってることに当てはめると、まあ、どんなエボークすることが生まれるか、
はい、
もしくは形化できるかっていうのをやってみたいなと思ってもらえると一番よくてっていうような、そんな感じですね。最近はだから少しそういうところがやっぱりうまく伝わってきて、感じてくださってる方もちょっとずつ増えてきてるかなとは思って、最初は本当になのでクライアントワークと自主提案が完全に分かれてるような時期も立ち上げはやっぱりあって、家電のデザインとか一生懸命してたりとかも、全然それも素敵なんですけど、ちょっとこうなんでこっちの自主研究なのかなみたいな思われてるところもあったかと思います。
じゃあ思い通りにちょっとずつ進んできている、思い通りっていうか予想通りいい方向に進んできている感じですね。
そうですね、楽しくはやらせていただいてますし、まあ、それはなんか僕らだけのその力じゃなくて、多分世の中的にもそのデザインとか、
うんうん、
あとはそのビジネスとしてすぐ商品を作る意味とかのなんか難しさとか、うんうん、まあ、アパレル本当そういうところあると思うんですけど、
はい、
そういうことに皆さんもやっぱり気づいていらっしゃって、
うん、
まあ、同じ時代を生きるのにして、はい、まあ、僕だけじゃなくてそういうことを思ってる人もいる中で、うまくこう意見が合うというか思いがあって、やっぱりこう一緒にできることとかが増えてるっていうのもあるのかなとは思ってますね、
うん、
こうそういうのってもっと広がるんじゃないかなと思ってますね。これ
時代の流れがあれですよね、
はい、
こちらの方向に向かっていくし、で割と失礼ですけど小さい中小規模のところは舵を取りやすい感じがするんですけれども、
そうですね、
大企業でその大量生産大量消費ってものすごい車輪を回してきた人たちって、はい、アパレル業界叩かれがちですけれど、はい、他業界も一緒だと思うんですよ。
そうですね、
家電だってモデルチェンジしてきてるし、はい、車もそうですよね、食品だってコスメだってすごい開発してるじゃないですか、うんうんうん、あの大車輪をどうしていくんだろうっていうのはすごい大きな課題ですよね、うん、どう見てますか吉井君。
そうですね、あのすごく大きいメーカーがやれることと、はい、すごく小さい規模が関係なくやれることってちょっと別なのかなと思って、うんうんうん、大きいところがやれることがやっぱあるとは思うんですよね、
はい、
ものすごく優秀な人が集まって、うんうんうん、一緒に技術開発をしたり、あの開発投資力とか半端ないんで、
そうですね、本当ですね、
僕自転車好きだって話しましたけど、
はい、
あの最近自転車ってもスペシャライズドってメーカーがあるんですけど、一強だから乗られてますものすごくて、
そうなんだ、
もう開発力がすごいみたいで、
はい、
もう最適化するんですよね、
うんうん、
プロダクト、そうするともうスペック的にはもう競技的な機材としては勝てないレベル他の、うんうん、なるんですけど、はい、だからといってみんなそれに乗ってるかというとそうでもなくて、あの日本にはこうビルダーって呼ばれる世界観があって、競輪が日本って文化としてあるので、うん、
はい、
あのおじさんがこう溶接してロー付けして鉄の自転車を作り続けてるみたいな世界があるんですけど、
そうなん、はい、
わざわざお金を持ってる人がそういうところに買いに行くっていうのもあるんですよ、はい、っていうところで言うと、なんかちょっと話ずれましたけど、
いい、面白いですから語ってください。
大きいあの会社がやれることっていうのは、うん、やっぱりなんかテクノロジーを駆使したり、人がいたりとかお金をかけないとできないことを実現していく。で、それ何実現していくかっていうと、
はい、
やっぱりなんか結構インフラ的なものになっていくと思うんですよね。
うーん、おっしゃると。
最大公約数の最大公約数の本当尖ったものを逆に作るって尖り方ですよね。
なるほどね。
でそれはそれで必要だと思うんですね、
はい、
でここに趣味思考っていうのは実は結構いらない世界観もあって、
はい、
とにかく素晴らしい何か最適化されたシステムみたいなものを作るみたいなのはやっぱり大規模じゃないとできないこともあるなとは。
例えばどんなことですか。頭ではなんとなくわかるんですけど、
そうですね、例えばなんかこのインターネットみたいなのがどんどんアップグレード、うん、最近 5G とか言いますけど、
はい、
それってやっぱり町工場一つじゃできないですよね。
なるほどね、そりゃそうだ
できないと思います。それはいろんなもう素晴らしい人たちが集まって、はい、いろんな議論をしてみんなが使えるとはどういうことかっていうことで議論して、まあ、やっていくみたいな世界観でやっと実現されてることかなと思うので、まあ、それはやっぱりそれで必要だなと思っているんですけど、それの世界観に足りないものもやっぱりあって、
うんうん、
それだけじゃ人間ってやっぱり豊かに生きれない部分があると思うんですよね、
はい、
でそれがやっぱりそれぞれのなんか思いを持って作られた何かものたちっていうのがあって、
はい、
まあ、さっきのビルダーじゃないですよ、あのもう最適化された自転車のあり方とか研究されている中で、はい、いや俺はこう思うからこういう自転車がいいんだっていうのを
ここにこだわるんだ
って作ってる人が独自理論ですね、
はい、
いたりして
独自理論ね、
独自理論ですね、
はい、
でもそれはそれで別にいいと思うんですよね、
うんうんうん、
でいやその独自理論に惚れたわみたいな感覚だったりとか、
あるね、
その方が作ったなんかフレームはとにかくかっこいいなとかそれでやっぱりどうしてもそれを欲しいって人がいるわけですよね、
うんうんうん、
でそういうなんかものがあったりとか、そういうことを選べるとか、そういうことを考えられるってことがなんかやっぱすごい豊かだなと思うんですよね、
うんうんうん、
だから逆に言うとその間みたいなのが一番難しいと思っていて、
はいはい、
なんとなく最大公約数も取りたいし、ちょっとこうなんか言いたいことあったら社員の人にこう言ってそのこう思いも少し入れてこうみたいな、これは結構志
はあるんだみたいなね。
これは結構世界観としては難しいな、とんがり方が難しいなと思ってはいます、
ね。なるほどね。
はい、だから結構両極端になっちゃうんじゃないかなとはずっと感じていて、うんうん、インフラ的な素晴らしいものは何かみたいなことと、多分もうちょっと人間的にあの思いとか気持ちのところでの引っ張ってくれるものみたいな、そんな風なことに行くんじゃないかなとは思って考えます。
っていう。 吉住さん自身はそういう世界観の中のどういうところにこれから組みしていきたいと思って。
あ、そうですね、結構デザインってそういう意味で言うと、うん、あの難しい立ち位置があるなと思っていて、その思いを持っている人たちって別にデザインいらない、うん、極端な話自分たちでできちゃう、
自分の思い出のデザインなんでしょうね。
そうなんですよね、
はい、
まあ極端な話ですけどね、うん、けど、基本的にはその間にいる人たちだとか、ちょっとあのそのインフラのことよく言い過ぎましたけど、すごいこっちの大きい方ですね、やっぱりそこにもビジョンがいるなと思っていて、そのみんなにとっていいものって何なのかみたいなことを考えたりだとか、結局それも最終的に行き着くことがビジョンだと思うんですよね、はい、でこういうところをやっぱり考えるみたいなこととかはやっぱデザインっていうのは必要だなと思っています。で今ちょっと極端にこう分けて話しちゃいましたけども、はい、やっぱり ここで小さいレベル感で大きい、小さいっていうか言い方はですね、思いで動いてる部分の考え方とかをやっぱりこっち側の人たちもあの理解してあのやっていく必要があると思って、それ橋渡し的なこと、そういうところにやっぱデザインっていうのは関係があるのかなと思って出ますね。
思いを現実化するのにデザインが助けるってところあるんじゃないですか
ね。あると思いますね、はい、からそうですね、極端にもデザインいらないって言っちゃいましたけど、それはもうものづくりができる人にとってはいらないんですけど、職人みたいな人たちですね、もうちょっとそのテクノロ、技術だけを持っているだとか、あの何かこう形にしていくってところが、まあ、あの他の要素がいるなって方々と一緒にやるみたいな思いを形にするとか、そういうところはやっぱあると思います。
あと吉住さん自身は何が一番好きなんでしょうね。そういうどこかと組んでやるお仕事もあれば、うんうん、もう自主的な表現としてのデザインというのもきっとありますよね。
そうですね、僕はなんかその今と違う考え方があったんだっていうのを、うん、埋めるっていうことがすごく好きで、
もう一回言って、今と違う考え方があったんだというのを埋める
、
はい、
確かにそうだと思えるってことがすごく素敵だなと思っていて、
はい、
っていうのは、まあ、それが結構デザインの醍醐味だと思ってるんですけど、はい、例えば僕あのもともと工学部で勉強してたんですけど、
そうなんですね、はい、
工学部の世界観だと、はい、僕最適設計学っていうのやったんですけど、
はい、
最適に設計する学問
なんですけど、そうなんですか。
あのそれも一応英語に訳すとデザインが入ってるんですけど、ちょっと意味が違っていて、
はい、
例えばこのいかに静かに機械が動くように設計できるかとか、
なるほどね、
いかに壊れないように設計できるかとか、うん、
はい、
いかに材料を使わないで設計できるかとか、そういう世界観なんですけど、それってこうみんながそうだよねっていう、うんうん、もう価値観じゃないですか。
さっきおっしゃった正しい
正しさです、はい、で正しさに対する別のアプローチを作っていくわけですけど、
うんうんうん、
あの別にすぐ壊れてもいいと思える価値観もあるじゃないですかっていうのを考えるのがデザインだなと思ったんですよね。
深いけど面白いですね。正解は一つではない。
正解一つではない、うん、だから正しさって結構怖いなと思っていて、怖いですね、はい、正しいこと言われると黙っちゃいますよね、やっぱり。そうです、
うん、そうなの、ルーの根が出ない。
それがすごく嫌だなと思っていて、
ちっちゃい時から、
いやちっちゃい時からでもないと思う、意外とそういうことに多分逆に親和性があったんですけど、
う
ん、
そうだから工学部に
行ったのそうあったんですけど、はい、なんか違うんじゃないかと思う時もあって、
へ
ー、そういう自分が正しいと思ってたことがひっくり返る瞬間っていうのがあるっていうことが、はい、なんとなく体感というか肌感としてあって、
はい、
あ、そうやって見るとこう世の中自体が何が基準かとか正しいかっていうのはものすごく自由じゃないですかっていうのもなんとなく思う時があって、それが意外と足りてないんじゃないかと思ったんですよね。
それはいつ頃のことですか。
いやもうそれは本当大学に入っていろいろ自分がどういう仕事をやろうかみたいなのを真剣に考え始めた時に、
うん、
このままちょっとエンジニアになるっていうメーカーに入ってっていうのが普通の流れだったんですけど、ちょっと違うなと思っちゃったんですよね。
その賢い正しいを突き詰めるだけじゃなくと思ったんですね。
ですね、はい、なんかそういうことが気になってきた感じですね、
はい、でそこからずっと続けていらして、さっきおっしゃった今と違う考え方があるんじゃないか、
はい、
っていうのを見つけるのが好きなんです、
ね、そうですね、はい、だから結構まず企業とか組織だとやっぱそ何かみんなの指針となるようなものがないと、やっぱみんなが向かう先がなくて仕事できないので、
はい、
あると思うんですけど、 それが結構それ自体を議論するってことがないんじゃないかなって気がしていて、
うん、それ自体とおっしゃると
要はその企業の中におけるこういうものを作りたいみたいな、うん、まあ正しさみたいな言葉で言うと、はい、これこういうの正しいよねみたいなのが暗黙知的にあるじゃないですか、
あるある
カルチャーとして。
あります。
ありますか、はい、ありました
ありました。そう過去です、やめました。ありましたてかどの企業もそうなりがち、別に
そうですよ、ね、
なりがちなんですね。
それが結構、
はい、
一番重要なところだと思うんですけど、
うんうん、
一番触れられないアンタッチャブルなことになってることが多いんじゃないかなと思っていて、はい、いやそうじゃなくてこういうことをやなきゃいけないんじゃないかとか、このためにやってるんじゃないかみたいな議論ってな結構青臭くてあの会社だとなんだろうみたいになると思うんですけど、そここそが、
ね、あの
ひっくり返す考え方とか、
うん、
うまく成立したら急にみんな楽しくなったり急に気持ちが楽になったりとか、
そうです、
ね、意義を見出せたりとか、はい、あとはもうそこから出てくるプロダクトって、
はい、
悪い言い方に聞こえちゃうかもしれないですけど、一つの枝葉的なものなので、
はい、
やっぱ何を考えてやってるんでしょうかっていうところが、
はい、
あのとても重要で、まあ、プロダクトのデザインとして、まあ、我々も関わらせてもらうときにもなるべくそういうことを議論できるようにしたいなと思うし、
はい、
なんかなんでそんなこと聞いてくるのかなとか思われると思うんですけど、やっぱそこがちゃんとしてないとプロダクトも弱いと思うんですよね、
そうです
ね、結局
そうです
ね、表層的なことしか僕らもできなくなっちゃうのでっていう理解で一応デザインはやってるんですけど、まあ、そういうふうに皆さんが思ってるかとかそういう認識があるかっていうのはかなりギャップがあると思うので、まあ、そういうことを少しでも埋めていけるように、まあ、こういうそういうエボーキングモデルみたいなことを言ってみて皆さんに少しでもそういう考え方とかを共有できてなんか一緒にいいこと楽しいことができたらいいなとは思ってます。
なんか途中からみんなが楽しくなってくるっていうのがいいですね、今の話伺ってて。
ね、はい、
なんで楽しくなってくるんでしょうね。
やっぱり意義とか意味を腹落ちできるかどうかっていうのは、うん、
はい、
なんかなかなか高度化したこの仕事環境では、
うん、
皆さん特に大きい企業とかにいらっしゃると難しくなってるのかなとは思いますけどね。
腹落ちすると楽しくなるんですか。
やっぱり自分がなんか行動するっていうことがなんか意味のあることに当然なって ほしくないですか。
そりゃそうです。意味というか役立ってる感とか
役立ってる感ですよね。
誰かに伝わってる感っていうリアリティがあった方がいいですね。
あった方がいいですよね、うん、だからこれをやるって決まってるからやるっていうとタスクですよね、うん、やっぱり
そうだ。
それは仕事だなとやっぱり思っていて、
うん、
仕事って言葉が悪いわけじゃないんですけど、はい、やっぱりだからこれやるんだよねみたいなこととか、
うん、
だったらこうした方が良かったんじゃないかみたいな、
うん、
そもそも論をみんながあのアプローチできるというか議論できるとか、そこをこうやれるっていうのがなんかやっぱり仕事の意味が変わってくるし、まあ、そこ変えられると思ってないっていうのがなぜかっていうのは、うんうん、もちろん組織のせいかもしれないですけど、はい、やっぱそこ結構デザインマインドだと思うんですよね。クリエイティブマインドというか、
はい、
いやそれはもう決まってることだからって従うっていう、はい、ある意味皆さんはすごく真面目に取り組むのが日本人的なのかもしれないんですけど、
プロダクトデザイナーとか絶対に曲げないって感じがイメージとしてあります。でも変えてもいいんじゃないって投げかけてみることですかね。
そうですね、
はい、
で変えられる可能性があるって思わないとやっぱ変えられないじゃないですか。変えられる可能性を思うっていうのは結構難しいんじゃないかなとは思います。
なるほどね。
それがでもデザインっていう立場は変えることが前提に仕事してたりもするので、いや変えられるかもしれないですよと、いや違うんじゃないですかみたいなことを、まあ、うるさく言い続けるみたいなことは一つ役割としてあるのかなとは思う。ただ言うだけだと嫌がられるので、
いやそうか、
形にする、
変えるとこうできた、それが強いよね。
うわ確かにいいかも、こういう考え方とか、
ね、
こんな素敵なものが、はい、っていうのがやっぱり2つそういうジャンプがいるというか、デザインってなんか形を作らないで言うだけのデザインのこうなんかアプローチってちょっと僕はやっぱなんかあんまり好きじゃないですね、正直。
でもそれはあのコンサルティングだってそうだと思うし、はい、ブランド作りだってそうだと思って、はい、言うだけじゃなくて形にして共有して、
はいはい、
できればお客さんの反応が出て、
うん
そ, ね、それがうまく回り出すとブランドは強くなっていくと思うんですけどね。
あ、本当にそう思う。
あと人は元気になる気がするんですけどね、
はい、本当にそう。
だからきっと吉住くんのやる仕事はますます広がっていくに違いない。でも世の中の人ってちょっと色や形って思ってるとこありますよね、デザインを。
全然そうだ。
なんであそこで止まっちゃうんだろうな。
でしょうね、
もったいないですね。デザイナー特別な人、さっきおっしゃったファッション業界特別な人って同じようにデザイン特別な領域、色形やってくれればいいみたいな概念ってなかなか変わらないんですよ。
歴史掘り下げてみると面白そうですけど、うん、なんかあの僕地方の、
はい、
さっきお話ししてた山形県の出身なんで、
そう隣なんですよね、
はい、
私新潟ですか。
そうですよね、はい、もうすごいある意味で田舎だったんですけど、デザインっていうのは身近じゃない、全然デザイナーなんかに会ったこともないし、だけどなんか皆さんファッションデザイナーの名前はちょっと覚え
て、そうですね、
なんかありますよね。
あります。
森原さんと
か三宅一生さんとか、はい、
あれはなんでなのかなっていうのがすごい気になっていて。
なるほど、面白い。
なんかファーストコンタクトじゃないですけど、初めてのデザインがそういうところに皆さんあって、そこのアップデートがされてないのかなとか思うと、じゃあどういうふうに最初こう伝わってしまった部分、そういう悪い感じじゃなくて伝わった部分があるのかなとか、逆にプロダクトデザイナーなんて誰も出てこない名前が。
そうだね。
意外と建築家も知っていて、皆さんなぜか、多分70年代の高度経済成長期とかで黒川紀章さんとか結構 NHK 出てたりとか、
オリンピックで丹下健三
さん、だから結構その辺の名前も意外と田舎でも出てくるんですよね。
なるほど。
これはなんかどうメディアみたいなものを通してデザインがこう歴史的に伝わっていくかが結構根深く土壌として多分あると思っていて、なんかそこからやっぱりデザインっていうののある、こういうものだよねみたいなのがまあ形作られているところは、まあ地域性にもなんですごいよるのかなと。
でもビジネス書の世界でもデザインってデザイン本の領域に置かれてるんですけど、ね、
はい、
私はマーケティングとすごく近い気がしているし、
はい、
いわゆるブランディングとも近い気がしてるんですよ、
はいはい、
だからその置く場所をもっと分けなくてもいいんじゃないか。
あ、
でもそれも変えられるかもしれないですね。
そうですね。
何事もね、
そうですね、
うん、変わっていくかもしれない。
僕もデザインデザインという言葉を結局使っちゃうんですけど、なんか突き詰めると結構なんか人間的に楽しく生きたいっていうところがあるじゃないですか。
いい話じゃない。人間的に楽しく生きたいですね、
はいはい、なんかやってることに意義を感じて、
うんうんうん、
まあもし違ったら違うってちゃんと言えて、こういう世界観もあるっていう自由に世界を捉える権利があり、それを形にできるみたいなことって、うん、結構人間的な活動だなと思う。
はい、
まあ、わざわざそれをデザインとか仕事にしたりとか、
はい、
デザインって言葉で伝えなきゃいけない部分もあるんですけど、
はい、
まあ、突き詰めるとそういうところがあるので、全部に関わってくるやっぱり話だとは思って、まあ川島さんおっしゃっていただいたように、マーケティングとかブランディングもそうでしょうし、
そういう話を聞いていくと日本の未来も明るいなっていう気がします。なんか吉住君みたいな人が活躍していってくれると嬉しいし、確かにファッションデザイナーのね、刷り込みというか、いわゆるデザインの入り口がそんなところにあるっていうのもちょっと面白かったですね。
うん、なんかそこも本当不思議な、いつか調べた方がいいんですけど、なんか名前知ってるんですよね、皆さん。やっぱりファッションデザイナーの方が、
もう少しデザインにまつわる教育とか学びが早い段階でできていくといいんですけどね、
うん、
日本でも、
うんうんうん、
綺麗なものっていいよね、どこでもいいんですけどね、
うんうんうんうん、